それでは第11回心講座、今回のテーマは裁き。心理法則ストーリーの題名は二丁拳銃です。 A さんは28歳の男性です。奥さんと6歳の息子がいます。22歳の時にできちゃった結婚をした A さん、今では珍しいことではないのですが、A さんの父親は正しさの塊みたいな人で、二人の結婚を絶対に許してくれませんでした。A さんもずっと父親の性格に我慢に我慢を重ねてきたので、金輪際父親に会わないつもりで結婚したのです。あんな父親には絶対になるものかと A さんはずっと父親を憎んできました。もちろん今もです。父親が死んでも絶対に葬式は出ないと思っているほどです。そんな A さんのお父さんは警察官です。今もなお警視総監という立場で役職についています。正義感の強い正しさの塊、こうあるべき道から外れたことは絶対に許さない人なのです。幼少期の A さんは優等生で勉強もよくできました。そんな A さんが好きなことは、お菓子についているおまけのカードを集めることでした。いろいろなカードを集めてファイルにまとめて、それを眺めている時が一番楽しい時間でした。なのにお父さんはそれを許しませんでした。カードなんてくだらない。カードなんて集めてコソコソしている男は家にはいらない。とまで言いました。そして幼稚園で縄跳び大会があれば毎日家で縄跳びの練習、学校でマラソン大会があるといえば朝夕のランニング、タイムを測り母親に記録させ報告させました。男は結果を出さねばならぬ、それが父親の口癖で、 A さんの部屋に健全な肉体は健全な精神に宿るという大きな張り紙を貼り、月間の目標を書かせました。小学校3年生になると知り合いの空手道場に入門させました。父が嫌いなことは男が泣くこと。父が言いました。男は一生のうち3度しか泣くことを許されるのだぞ。なのにお前はすぐにギャーギャー泣きやがって、もう一生分泣いただろう、道場で鍛え直してもらえと俺を道場にぶち込んだ。俺はどんなに空手をやめたくても父に言えなかった。そして父を憎んだ。父が死んでも絶対に泣かないし、母が死んでもいけないと思った。反発した気持ちを何度も塗り固めながら勉強と空手を続けた。そういえば心から笑えた記憶が一度もないかもしれない。やる気があんのかと言われ続けた空手も7年間続けたことにより初段を取り、高校に合格することで難なく辞めることができた。やっと終わったと思った。その時父が言った一言は、結果の出せない男だな、だった。どうでもよかった。 自分で選んだことが何一つなかったから。俺は父親の作ったロボット、結果の出せない出来損ないの欠陥ロボット。そう思えば思うほど何もかもやる気がなくなり、進学校トップの最低レベルにいた。劣等感の塊だった。自分が大嫌いだった。この世から消えてしまいたいと何度も思った。妻と出会えなければ俺は死んでいたかもしれません。父親に言われるがまま、私立大学に俺は入学した。大学の川岸で座ってぼーっとしている俺のそばで、何時間も黙って座っている女の子がいた。いつの間にか雨がポツポツ降ってきたり、いつの間にか暗くなっていた。それでも黙ってそばにいてくれた。ある時彼女に問いかけた。ずーっと川を見ていてつまんなくねえの？彼女はニコッと俺の目を見て笑った。一言も話さずにニコッとしていた。こんな俺でもこの人だけは受け入れてくれると思った。俺は一人じゃないって思った。ずっと自分の感情を押し殺して、こうあるべき選択を脅迫的な感覚で選んでいた A さんは、感情のない死人みたいに自分をさせていました。でも A さんは彼女と出会い、自分の中にどこか力強い声が潜んでいると感じました。熱いマグマみたいな気持ちがあることに気づきました。そして彼女のお腹に俺の子がいると分かった時、今まで封じてきた気持ちが咳を切ったようにあふれ出し、大学を辞め働こうと思いました。俺の人生はこれからだと、勇気と希望に満ちあふれる感覚を得ました。俺は妻と子供のためにすべてを捨てて新しい自分になると決意しました。しかしどうにかできると思ったことがどうにもならないことだらけで、生活は苦しくなるばかり。上司と対立し、仕事はうまくいかず、息子が小学生になるというのに、俺は父親失格です。俺はなんてみっともない父親なんでしょうか。本当に最低です、と。 A さんは幸せ堂に訪れました。 どうやら子供の頃に父親に要求された立派な男性像が常に A さんの無意識の中で暗黙の命令となり、独立し家庭を持った A さんを必要以上に苦しめ、自ら完璧を目指す苦悶が始まったのです。自分の初めて感じた情熱に突き動かされ、結婚した A さんでしたが、もう目の前にはいない父親の姿が上司の姿に変わり、父親に対する批判的な部分を見たのかもしれません。そして父親を批判していた分、理想の父親像に対するハードルを自ら上げ、必要以上に自分を責めました。 A さんがお父さんを批判し憎むには理由がありました。それは無価値な自分を攻撃されないための防衛手段です。防衛しなければならないとは、それはすでに自分の不甲斐なさを自ら感じていて、常に自分が悪いことをしているようなビクビクとした罪の意識を持ち合わせていたということです。見捨てられるかもしれないという不安と恐怖が相手を裁き批判してしまうのです。師匠の長谷川康蔵が言いました。許しは人のためならず、人を許すことは自分を許すこと、自分を許すことは人を許すこと。許せないのは不甲斐ないと感じている自分の傷が痛むから。傷とは自分の無価値さと向き合うことだから、傷とは自分の無価値さをよしとすることだから。許しは自分の問題、人生のレッスンです。こんな自分でも素晴らしいと思えた分、人も許せるのです。相手を裁き許せない分、同じように自分を裁いている。二丁拳銃の法則、引き金は一つ、銃口は二つ。私は A さんが自分には価値がないと思っている誤解を紐解くために質問しました。奥さんは A さんのことを、こんなにみっともない夫は嫌だと言ったのですか？ A さんは首を横に振りました。では息子さんがみっともないお父さんは大嫌いだと言ったのですか？ A さんは答えました。いいえ、誰も私のことを責めたりはしません。だから辛いのです。じゃあ奥さんや子供さんに、こんなみっともないお父さんは大嫌いだと責められたいのですか？はい、その方がよっぽどマシです。どうしてですか？ A さんは強い口調で言いました。みっともない男を見ながら我慢して平気なふりして生活するのは、お互いが辛いからです。 奥さんがそう言ったのですか？いいえ、言ってませんが、そう感じるのです。そう感じてしまう A さんがいるのですね。これは A さんの無意識層で感じているお父さんの感情と自分の感情を誰か他の人に映し出しているのです。私は A さんに実際に奥さんが言っていることを聞かせてくださいと言いました。すると A さんは元気なく、幸せだと言うのですと答えました。不思議ですね。しばらく沈黙が続きました。私は A さんが話し始めるまでゆったりとした気持ちで静かに待とうと思いました。20分ぐらい黙っていた A さんがうつむきながら小さな声で、死にたいと言いました。私は A さんの一言で涙がポロポロと流れてきました。ずっと私が言ってきた言葉だったからです。こんな自分ならいない方がマシ、毒で迷惑で役立たず、そんな自分なら消えてしまいたい。私がずっと思っていたことです。私は何も話さず、ずっと A さんの隣で自分の心の傷に手を当てながら涙を流していました。A さんが死んだら、幸せだと言ってくれる奥さんと息子さんはどうなるのでしょうか。そんなことを考えながら、 A さんは奥さんと息子さんが好きですかと尋ねました。黙っている A さん、大好きな人が死んでしまったら、たとえ命は絶たなくても心は一緒に死んでしまうかもしれませんね。心は響き合うものですから、 A さんが自分を無力だと感じているということは、同じように奥さんや息子さんも無力感を感じて、大切な人を幸せにできないと自分を責めています。人を裁けば自分も裁く、お父さんを裁いた分だけ自分を裁き、 A さんが無力感を感じる分だけ奥さんや息子さんも無力感を感じる。 A さんが幸せになれば相手も幸せになる。二丁拳銃の法則、引き金は一つ、銃口は二つ。私は自分の無価値さを責めている A さんに宿題を出しました。お父さんが A さんに要求したことで、 A さんができなかったことや不十分だったこと、期待に応えられなかったことを書き出してくださいとお願いしました。後日 A さんが書き出してくれたことは、6年間のマラソン大会で一度も10位に入れなかったこと、空手で結果を出せなかったこと、成績が悪くて 名もない私立大学に入ったこと、たくさん書いてきてくれました。私は質問しました。 A さん、マラソン大会はどのくらいの人数で走るのですか？小学校は4クラスあったので、だいたい100人です。その1割に、私は6年間のうち一度も入れなかったのです。空手は初段までです。空手のことを全く知らない私は、A さんに尋ねました。初段？それはいけないことなのですか？いいえ、いけないことではないのですが、父に結果の出せない男だと言われても仕方のないことです。 A さんは空手をしていたとき楽しかったですか？いいえ、心から笑えることがありましたか？いいえ。それはなぜだと思いますか？自分で選択してこなかったからです。 A さんは結婚するとき自分で選択しましたね。それは間違いではなかったですか？はい、 A さんはすでに自分の選択で新しいステージに立って、お父さんから見捨てられる不安を自ら断ち切ったのです。しかし上司を通して A さんの持ち合わせた古傷を味わったのです。抵抗すればするほど自分の中にある不快な感情が場所を変え、品を変え、人を変え、立場を変え出てくるのです。古傷とは、A さんが自分自身で感じている、みっともない、最低な人間だという感情です。A さんの奥さんは、A さんのことそんな風には言ってませんよね。少し遅れてコクンとうなずく A さん。A さんは本当にお父さんが言うような結果の出せない期待外れの人間ですか？ A さんははっきり答えました。いいえ、違いますと。そうですね、それは誤解です。もしかしたらお父さんの言い方は良くなかったかもしれません。もしかしたらお父さんも同じように、お父さんのお父さんに育てられたのかもしれません。お父さんはそれを結果として出したのかもしれません。それは分かりませんが、でも A さんを嫌っていたのでしょうか？昔傷ついた痛みが強ければ強いほど強まるのは防衛です。もう傷つきたくないと心は線を引き、感じないようにします。しかし、その傷を守れば守るほど誤解を深め、たった今の A さんの幸せを止めてしまうのです。今、A さんができることは自分を責め、否定するのではなく、辛かったことを抵抗しないで感じ切る。それほどまでに自分を嫌い、お父さんを嫌っていたことを認め、その裏の感情、辛かったこと、寂しかったこと、悲しかったこと、でも自分には価値があり、お父さんにはお父さんなりの理由があったことを認め、過去の誤解をひも解くことです。 A さんに2つ宿題です。毎日鏡に自分を映し、ゆっくり心から自分に語りかけてください。十分頑張ってきたよ。これからもお前なら大丈夫だよ。私はかけがえのない大切な人間なんだと疑いなく自分に語りかけてください。そしてもう一つ、奥さんと息子さんから A さんのいいところを3つ聞いてくれください。後日、幸せ堂に訪れた A さんはソファーに腰掛けるなり、次々に話し始めました。南さん、妻と息子に俺のことを聞くなんてできませんでしたよ。二人を目の前にすると、何の取り柄もない俺みたいな人間のいいとこなんて聞けなかったです。だから俺、南さんに言われたように鏡に向かって本気で何度も語りかけました。お前はできる、やればできる、お前は大丈夫だ、お前は勇気があると言いました。すぐに本当かって疑問が出てきたら、それを打ち消すように何度も何度もゆっくりと、そしたら空手でうまく型が決まった時や、クラスでたった一人だけ100点を取った時のことを思い出してきて、そして昨日を幸せ堂に来る前に宿題しなきゃって、勇気が出なかった自分に鏡に向かって、俺は愛されていると何度も自分に言い聞かせてから、妻と子供に勇気を出して聞いたのです。そしたら、ねえねえ南さん、この紙見てくださいよ、息子が書いてくれたんです。南さん、読めますか？きったねえ字だけど嬉しかったです。こんなにたくさん書いてくれたんです。その日、久しぶりに妻の笑顔が見れて、そしたら妻が、久しぶりにあなたの笑顔が見れて嬉しいって言ったんです。はっとしました。そうかって思ったんです。私は生き生きと話す A さんの笑顔を見て、昔死にたいと言っていた私が生かされた気がして、 A さんに感謝しました。おしまい。ありがとうございました。この話は私が1ヶ月をかけて考える毎回のストーリーです。その時のテーマに合わせた内容を日常生活で感じるような、そんなストーリー仕立てにして話しています。自分が自分を一番信じられていない、それはどうしてだと思いますか？自分のことを自信がない人間だとか思うのってどうしてだと思いますか？そこには痛みがあるっていうことです。多少失敗しても、失敗したっていいんだよって教えてもらっていたら、きっと失敗した時に、ああなるほど、こうやっちゃいけなかったんだなと思って、次また早くしたくなるもんですよね。でも失敗した時にすごく何かのきっかけで自分を責めてしまった 失敗感、なんて俺はこんなに出来損ないなんだ、もうあんな恥ずかしいこと二度としない、こんなこと考えなければよかった、どうしてこんなことしてみんなに迷惑かけたんだろう、もうあの時のことを思い出すと辛くなるっていうような、そんな小さな傷が少し少し少しずつ心の中に溜まってきた時、自分が自分を信じられないっていうことです。自分が自分を信じられない人がすることは、じゃあ何でしょう、何かしたい、何かしようとするときに責任のあることをしないで第三者になってしまう、傍観者になる、無関心になるっていうことですね。とかあとはどうしたらいいの、どうしたらいいの、私はどういうふうにしたらいいのって人に聞くというやり方、教えてよ教えてよっていうやり方ですよね。まあ子供がすごくやるんですけれども、何かやろうと思っても自分で自信がない、どんどん自信がなくなっていくときに、お母さんどうしたらいいの、何したらいいの、僕これから何したらいいのってお母さんの顔色を伺う、本当は自分の中に実はあるんだけれども、やりたい気持ち、這えば立ちたい、ね、立てば走りたい、歩きたいっていう、本来自分の成長したいっていう、人間はそういう成長能力っていうか、自分の自己判断っていうか、自分の自由な自分の感覚っていうものを求めるものがあるんですけれども、ああこぼしちゃった、ああなんとかしちゃった、ああ失敗しちゃった、ああなんとかしちゃったっていう時に、お母さんあのこれこの絵どうやって描けばいいの、何描けばいいのって言って、じゃああのお日様でも描きなさいってお母さんに言われて、あそっか、お日様描けば間違いないんだなって思って、お母さんじゃあ何色塗ったらいいのって聞くんですね。自分が自信がない時ね、クーピー使えばいいの、クレヨン使えばいいの、絵の具で描けばいいのって聞かないで絵の具で描いちゃった時に、あ何やってんのあんたって言って、学校でほら鏡に描いてあったよ、クレヨンで描くって言ったじゃないって言われて、あやっぱり失敗したって自分で考えなくなるんですね。やる前にどうしたらいいの、どうしたらいいの、何したらいいの、どうしたらいいのってね、青い色で太陽描こうと思ったら、あ太陽を描いて、お母さんが青色の太陽も素敵だねってもし言っていたら、じゃあで、ね、クラスのところに行ってお母さん褒められてたしなと思って、そんな劣等感や無価値観っていうものはないんですけど、自分で勝手に家で青い太陽を描いてった、でクラスに行ってみんなの作品を見た時に青い太陽は自分一人だった、はあやっぱりやっぱりお母さんに聞けばよかった、やっぱり自分の判断じゃダメなんだって思っちゃうんですよね。ところが同じ青い太陽を描いて家で描いていた時に、お母さんすっごい青い太陽も素敵だねってお母さん青い太陽を描けるその感性素敵だわって例えば言われたとしたら、クラスで自分一人青い太陽をしていても自信が持てるんです。うん、青い太陽は実際その子じゃないかもしれないけど俺はそういう風に見えたんだって、お母さん言ってたよ、ピカソはねこういう描き方したんだよって、へー天才画家のピカソと一緒なのかって自信が持てたかもしれない。でも無価値観っていうのはそういった小さな小さな小さな積み重ねっていうものが自分の中にあって、でだんだん大人になってくると賢くなってくるから第三者になる、あの人失敗するぞみたいな、でも知らないって、いらないこと言わないでおこうみたいな、そんな風になってくるんですね。それが前回のテーマかな、その前のテーマかな、被害者と加害者っていうことなんですね。被害者の感覚っていうのは、自分は本当はこういうやり方じゃなくって、あんなやり方にしたいんだけれども、あの人にまた怒られる、あの人はきっといちいち、細かいことを言う人だから、これは紙に書かないといちいち、あの人はねもう画用紙なのか何紙なのかっていうのをこう透かしてまで見る人だからねって思うと、画用紙が自分で使いたいなと思っても あの人のことを思うとわざわざツタヤに走るんですね。あいつのせいでなと思って、通してもいいじゃんと思いながら、でお金払ってその紙が500円ですと言われると、200円ぐらいかと思ったの、500円ってあいつのせいだと思って使いたくない紙を使うんですね。で自分で、その人はそこにいないんですよ、その人に聞いたわけでもないし、その人は言ったわけじゃないんだけれども、自分で自分の被害者の道を選ぶんですね。自動的にっていうか無感覚のままで、自分がその紙を使って、10枚も入ってる、だって1枚あいつのために使えばいいのに10枚も入ってるって、うちにはいい画用紙があってそっちの方がいいと思ってるのにって、画用紙を使えない自分がいる。で加害者、相手を加害者にしてしまって、自分が被害者の立場になってしまう。それが被害者と加害者、被害者と加害者は同じなんだよっていう話を前のテーマでしたんですが、そんなことですと、裁くとか責めるっていうのもまた同じ感覚なんですね。その人が悪いって、そんなやり方は絶対おかしいって、自分が責めた分自分のハードルを上げる。 A さんはお父さんのそんなね、あの男は泣いちゃいかんとかいうことを、そんな父親に育てられたから自分は行きたくもないような私立大学に行っちゃったんだ、自分はやりたくもない空手をしたんだ、自分はやりたくなかったのにあんな空手のコーチっていうのかなに怒られたんだ、自分はやりたくなかったのに、本当は自分はカード集めがしたかったのに、でもあんな父親だったから自分はこんなになってしまったって、 A さんは被害者になっているわけなんですね。そうした分被害者になっているんですが、実は被害者と加害者は同じなんですね。被害者っていうのは自分がされているされているされているって思うんだけれども、されていると思って、その裏には人を責めてるんです。お父さんを、お父さんのことを責めています。それが二丁拳銃です。この図私書きましたけれども、2枚目のプリントの中で書いたこんな絵なんです。銃口は2つ、引き金は1つ。お父さんはこんな自分だから、本当は学校に行きたくなかったのに無理やり引っ張ってでも俺を行かせた。だから自分が例えば親になった時、子供が学校に行かないっていう風になってしまうと、あんな父親に絶対なるものか、あんな父親に自分は苦しめられたと思った時に、ちゃんとした判断ができなくなってしまうんですね。子供にはそんなことさせたくないって思ってしまう。そうすると子供を無理やり引っ張って学校には連れて行けなくなってしまうんですね。でそれが連れて行かないことがいいことなのか悪いことなのかっていう判断基準っていうものとはまた少し違っていて、自分が人を責めた分同じことができなくなってしまうっていうことなんですね。そして自分が例えばこのままその無意識の中でやっていることだから、その無理やり引っ張ってはいけないんですね。自分がされて嫌だったから、あんな人には絶対になりたくないと思ったから、それはしないんですけれども、例えば子供が1日目休んだ、2日目休んだ、3日目休んだってことになると、すごく不安になってくるんですね。大丈夫だろうか、このままでいいんだろうかって、自分に自信を持てなくなるっていうのは、自分自身がそこの場所ですごく父親を憎んでいたし、そのやり方は違うって思っていたし、自分のことを無価値だと責めていた分、自分には自信がなくって、子供にも自信のない自分しか感じられなくなってしまう。そんなことが、まあ、二丁拳銃っていうか、人を責めた分あんな人にはなりたくないって思って、正しい判断ができなくなってしまう。で同じことを失敗した時にすごく自分を責めてしまう。こんなやり方して、こんなね、誰でも分かるようなところでミスした君どういうことなんだねってその人を責めてしまう。ところが同じ失敗を自分がしてしまった時に、すっごく その失敗を持ってその怒った人に見せられないですよね。ごめんなさい、私もやりましたって責めなければ間違いはあるよって言ったんであれば、ごめん私もやっちゃったって言えるのかもしれないけど、いい加減にしてくれよ、こんな失敗誰もしないよって散々責めに責めて責めまくった分、見えないところで銃口は自分に向いていた。だから自分が同じ失敗をするとひた隠しに隠さないといけない。それが罪悪感です。こそこそと何か悪いことをしているような罪悪感。そんな時にこそこそと、あ、同じ失敗しちゃったってこそこそと片付けてる時に、例えばガタンって言うとでも思っちゃうんですよね。それはって思って見られたかなと思うのは、自分が責めている分、自分自身が自分に銃口を向けているっていう。裁きっていうのは、人を裁いた分自分が裁かれる、人を責めた分自分が責められるっていう、そういったものを図にしました、ですね。その失敗が、そのだから、あの失敗したその仕事なんて間違っても何でもいいやっていうことではないんです。そこを その失敗は失敗だとして、その人を責めているわけではないっていうことなんですね。そういった時に、なんかあのどういうふうに、じゃ あのそれを対処していこうかっていうことになれば、その銃口は向いてないんですけれども、その銃口を向けたっていうことは、その人を責めて裁いてしまったっていうことっていうのは、自分が罪の意識を感じてしまうっていうことなんですね。その人を やった分自分が責められてる、そんな感じです。それを、図1に表しました。それは、なぜその小さなことでも許せなくなってしまったのかっていうのは、その感じ方、イメージっていうものが頭の中の潜在意識、無意識の中にあって、それが自分の幼い頃や何代も前の養育者っていうのは、自分の幼い時にお父さんに育てられた感覚っていうのもあるんですけれども、そのお父さん自体もそのお父さんから同じようにやられていたとか、そのお父さんも同じように会社で苦しい目にあって、その中で頑張ってきているとか、そのお父さんにはお父さんの背景があるっていうことですよね。で、それは自分にも、今ここの自分だけではなくって、無意識で自分の感情をコントロールしている自分の幼かった頃の感情や感覚っていうものも反応している。あと、そのお父さんはお父さんなりのその背景がある、その見えないものがあるっていう、そういったことから愛されなかったっていうイメージっていうものが勝手に出来上がってしまって、自分は何々でなければいけない、男は泣かないとか、例えば結果を出さなければならないとか、決めた目標はクリアしなければならないとか、女はおしとやかでなければならないとか、イメージっていうものができてしまう。で、自分はダメで、ダメな人間だっていう、そんな罪の意識っていうものが水面下にあると、自信がないとか、だから自分で選べない、はい、それが罪悪感、自分で選べなかったり、なんか捨てられるんじゃないかな、自信がないっていうのが、ここ二股に分かれている矢印なんですけれども、犠牲として何々したら褒めてもらえる、あの人はきっとこんなこと、あのこんなことしたら喜んでくれる、何々し、自分は本当はやりたくないかもしれないけど、こんなことしたら愛してもらえるとか、それは自分は偽りの自分っていう、それが自分の感覚ではなくって、自分が失敗したらやっぱり自分は責められるっていうことがその根底にあるので、相手を責めているっていう犠牲ですよね。そこに行くか、そうでなければ矢印がもう一つあるんですけれども、自己責任とするか。犠牲の反対は自己責任。犠牲っていうのは、本当はやりたくないけれども誰かのためにっていうか、自分を犠牲にしてやりたくないことをやる。で、自己責任っていうのは、失敗するかもしれないけれども自分が選んだ道を自分のやり方で挑戦していくっていう、それが自己責任 ていうことですね。だから例えば自己責任で選んだか犠牲で選んだかっていうのは、残業した時に自己責任で選んだらどんどん時間が過ぎてもなんか気がつかないで、おびっくりした、もう4時間も経てたっていうのが情熱であったり自己責任であったり、自分で選択したことをやっているってことですね。犠牲でやっていると、あの部長が今やんないと怒るだろうなと思って残業してると、もう1時間も経っちゃった、2時間も経っちゃったとか、電気をつけてると今度はまた怒るんだろうなとか、そんなことで犠牲っていうのは、自分人を裁いて自分が犠牲したくないことをしてしまって、自己責任に移った時にそれがしつけだったり愛だっていう誤解に気づく。僕を憎くって勉強しなさいって言ったんじゃない、それは僕のためを思って言ったんだっていう、その誤解っていう、それは親とか社長とか、それは上下の関係のないものっていう、お母さんもお母さんなりの感情があって言ったんだなって、お父さんにまたあのタイム測ってなんとかさせろよって言われたから、マラソン大会が近づくにつれてお母さんが厳しくなったんだな、お母さんはお父さんに言われていたんだなっていう、それはお母さんは憎くて言ったんじゃないんだなっていう、そのお母さんも人間である、社長も同じ人間であるっていう、同じように苦しみ悩みながら生きていたっていう、それが許しの3段階のうちの理解っていう場所なんですけれども、でそうした時に次の段階、人から愛されている、自分を愛している、そうやって一生懸命失敗してもいいから一生懸命やろうとした自分を愛している、そうした時に失敗している人を見て怒れますか？自分が失敗しても情熱を持って選んでってやったことのある人であれば、失敗してる人を見たら失敗だとは思えない、失敗してる人が見たら、あーってこの人も情熱を持ってやりたいことに進んでるんだなって、失敗を責められなくなるっていうのは、人を愛す、自分を愛す、それは二丁拳銃なんですね。人を許す、自分も許してるっていう、引き金は一つ、銃口は二つ、責めるのも許すのも愛すのも銃口は一緒です。それがその下の段階ですね。ここの図の中である現在の自分、それは偽りではなく本物の姿、ありのまま、例えば失敗してるっていうのも、それも自分のありのままの姿っていうことですよね。まあ失敗したくて知ってるわけじゃないって、本当は一生懸命やろうとして失敗してるんだって、間違ってるかもしんないけどもう少しやってみようって、それが自分にも OK、 お父さんも OK、 お母さんも OK、奥さんも OK、 子供も OK、 上司も OK っていうのが許しっていうことですね。その時にパートナーシップっていうのは上下関係のない付き合いですね。子供も年齢の差はあるけれども上下関係のない、だって子供に汚ね字ですけど見てくださいって言ってあんなに喜んでいたのは、汚い字だからとか字が書けないからではなくって、子供は上下関係のない自分を支えてくれる、応援してくれる、かけがえのないパートナー、奥さんも同じように、それは父親も母親もみんな人間同士なんだって思えた時に、無条件の愛、今自分がここにいる、今ここで感じられているもの全ては満たされているんだっていういいイメージに塗り替えられていく、そうした時に選択は変わってきますよ。あ、受け入れてもらえるんだっていう安心感は、自分が発射したものが、まあ、受け取れるっていう感覚がありますし、あとなんかこう今皆さんの話を聞いててちょっと私の中で話したいなと思ったのは、やっぱりどんなに一生これは墓場の中まで私は持ち帰りますっていうことはあります、あったりする人も中にはいますけれども、でもやっぱり心の中で誰かに聞いてもらいたい、実際に話すかどうかは別なんですけれども、 受け入れてもらいたいんだなって。だからこのワークをした後にで、さっきの話聞きたかったって言われた時嬉しいっていう、やっぱりねどんなにね言いたくないとかね、私はコミュニケーションが下手くそだし一人で生きていく方が楽だっていう人も中にはいるんですけれども、本当にそうかっていうとそうではなくって、以前受け入れられないと思ってしまったっていう自分の何か知らないなんかこうイメージっていうものがあるんですよね。こんなこと言ったら自分は絶対に嫌われるし、こんなこと言ったら絶対に捨てられちゃうっていうイメージっていうものが自分の中にあるんだなって、だから言えなかったんだなって、そういうのが、でも自分からどんな話でもあなたの話聞けるよって言えた時に、どんな話でも聞いてくれる人はいるんだって思えるっていう、みんな世間はもう冷たい人ばっかりやと思ってるっていう人は、自分が冷たく世間を見てるっていうことなんですよね。自分がどんなのもどんな時もあるよなと思えた時に、どんな時があった自分も誰かが許してくれてるよなって、世間はあったかいと思えるのは自分が温かい。罪悪感っていうこと、人を責めた時に自分の中に向く重厚は罪悪感なんです。なんか罰悪いんですよね。それはなぜかっていうと、悪いことをしているんじゃないかっていうビクビクした生き方になるっていう、前の資料にもあるんですけど、そういうものが自分の中である。だからそういう人を責めた分、誰かが口パクになっている人に対して悪い風に感じちゃうんですよね。例えば、電車の中で遠くで女子高生がパクパクパクパクって聞こえないんですよね。ガヤガヤとして何してるのか、女子高生が高校生がパクパクしてるだけなのに、また俺のことを親父臭いとか言ってんだな、あの女子高生とかなとか言って勝手に思っちゃうんですよ。それは自分が自分の中にあることなんです。女子高生関係ないんですけど、でもそういう人はそれに気づかないっていうか、それをさらにその女子高生を攻撃している分、自分も攻撃しているわけなんですけれども、そういった時に臭い親父の隣に行くと、もうすっごい頭にくるわけですよ。なんかだからこういう人がいるからね、世間の親父はみんなね、なんか親父だって言われるんだよって言って、こういう風に自分もね気をつけてる親父もいるわけだからって言って、その人を責めてしまう。要するに世間は口パクで何を話してるかわからない人まで敵に変えていくっていう、そんな口パクですね。それは自分の中にあるものっていうこと。相手を責めるっていうのは自分を責めている、自分を嫌っている部分だよ。
そうですね。
でも何回も何回もそこのなんか痛みがあった時に、そこからなんか防衛っていうか、そこを遠ざけ、痛いからその時のことを思い出したくないから、それは全くお断りっていう、そこの部分からは逃げようとするっていうのは、まあ普通っていうかですけれども、それはあえてもう一回やるっていう、何回も何回も形を変えてチャレンジしていくっていうか、そういうのってすごくいいんだろうなと思って、いい具合にちょうどいい具合になんかフレンドして、なんか次のチャレンジする限りなんかくれていくんで、あすごいなと、痛みがあるんだなって、だから一瞬断りたくなるんだなとか、痛みがあるんだなっていうか、それを分かっているのと、なんかただもうずらずらってこういうなんか嫌なね感覚があるんだけどって、だから今はお断りって、もう少し傷が癒えるまでっていう気持ちでお話ができれば、そのコミュニケーションっていうのはそんなんじゃないのかもしれない。その痛みの中で何回もチャレンジしてた時に、その時に関わった人っていうのは絶対に応援団になるっていう、その何でしょう、その裏の気持ちっていうものを話した時に和解するっていうか、あんた裏バキなんかしていい加減にしようって言って怒ってる状況で、それは怒りは怒りとコミュニケーションっていうか、怒りを投げたら怒りしか返ってこない、何言ってんだよとか、なんか全部浮気なんかしてやーとか言って以上終わりなんですけど、それは怒りと怒りのコミュニケーションなんですが、浮気されてた時にいい加減にしてよ、私はねあなたのことが大好きだからね、そんなことされたら悲しいじゃんって、本当に悲しいって、そんなことされて本当に私は悲しかったっていう時には、悲しみのそのコミュニケーションができる。投げた球が悲しい、怒ってるのは私が悲しかったからよっていう時になる。
ろうなって本当はやったことは申し訳ないけれどもっていうそのコミュニケーションの仕方が投げたボールが返ってくるっていうことですよね。その二丁拳銃そんな感じですこんな話しやすくなりませんよね。だってね、脇下にね、悲しいな私
ついていくと思います。